営業妨害。私が中学生の頃の話です。振り替え休日や長期休暇、クラス替えの前やクラスが変わった後など、何かにつけてよく遊園地に行っていました。ジェットコースターが苦手で何回も連続して乗れない私の一番の楽しみはお化け屋敷でした。オカルトが好きな皆様ならわかると思いますが、お化け屋敷って割と脅かしポイントがわかりやすいですよね。機械仕掛けならなおさら。あの頃の私はそういうポイントが来る前にフライングで驚いた声を出し、一緒に悲鳴を上げた後、何もないと安堵した連れが本来の仕掛けにさらに驚くのを見るのが好きで、今思えばかなり性格悪いですね。それも何回も繰り返せば、本当に怖いのが苦手な子は私と一緒に行きたがるようになっていました。私が悲鳴を上げた後目をつむっていれば何も見ずに済むからでしょう。せっかくのグループデートだったりしても、お化け屋敷に入るとき私の周りは女子ばかりでした。その日は転校してしまう子のお別れ会で遊園地に来ていました。基本アトラクションは全制覇するものと決めている私たちは、大人数で順番に乗り物を制覇していきます。もちろんお化け屋敷もです。さすがに人数が多いので 3,4 人一組で順番に行くことに。私も3人を連れてお化け屋敷の中に、後ろと両隣からがっちりホールドされながら先へ進んでいきました。今回も例に漏れず、フライングで驚いてみたり、意味ありげに立ち止まって後ろを凝視してみたり、だんだんと強くなっていく彼女たちの力に痛い痛いなどと言っていたら、もうルートも終盤なのか、こちらがフライングする暇もないほど仕掛けがラストスパートをかけてきます。出口が見えてきたところで地面が振動する仕組みになっているこのお化け屋敷、立ち止まらせるような仕掛けがされていて、彼女たちの握力も最高潮に、もう痛いと言っても力を緩めてくれません。一番辛いのはフードでした。もう先に行きたくないのか、ぐいぐいフードを引っ張ってきます。首が締まって苦しいけれど、両腕はホールドされてて何もできず、散々驚かしていた手前、ここで倒れたらシャレにならないと3人を引きずってなんとか外へ。先に出発していた組と合流して安心したのか、もうフードも引っ張られず両腕も自由になったので、存分に咳き込んだ後に、フードは勘弁してよ、死ぬかと思ったって後ろにいた子に言ったんです。そうしたら、私の右腕を思いっきりつねっていた一人が変なことを言うんです。 B なら途中から私の横にいたよ。するともう一人も、だから4人並んだら狭いって言ってたのか、 A と一緒に驚かそうとしてるのかと思った。だって後ろに一人って怖いんだもん、無理無理。確かに通路狭いなんて騒いだりしていました。でもそれは割と序盤だった気もする。じゃあ誰があんなに強く私のフードを引っ張れるのか。どう考えても後ろには誰かがいた。そう思うともう恐怖は拭いきれません。散々驚かせてきた前科があるため当たり前ですが、誰かにフードを引っ張られてて息ができなかったのと言っても誰も信じてくれませんでした。それから何度かそのお化け屋敷に行く機会があったのですが、変なことは起こっていません。私も脅かしポイントの予想や一緒にいる人を驚かすなんてことはその日からやらなくなりました。驚かされる側が驚かすなんてことやったらダメですね。営業妨害もいいところです。皆様もどうぞお気をつけください。